計151。都市春。3。鉄管師は都市春を絶壁の下に座らせました。俺はこれから天井へ行く。お前はその間ここに座って俺の帰るのを待つのだ。俺がいなくなるといろいろな魔物が現れてお前を脅かそうとするだろうが、たとえ何が起ころうとも決して声を出してはいけない。もし一言でも喋ったら、お前は到底仙人にはなれない。いいか？天地が裂けても黙っているのだぞ。大丈夫です。決して声は出しません。命がなくなっても黙っています。そうか。それを聞いて安心した。では俺は行くぞ。老人は都市春に別れを告げると、またあの青竹にまたがって山の上の空へ消えてしまいました。都市春はたった一人岩の上に座ったまま静かに星を眺めていました。半時ほど経った時、突然空中から、そこにいるのは何者だと怒鳴る声がしました。都市春は仙人の言った通り何も返事をしませんでした。ところがまたしばらくすると、やはり同じ声で、返事をしないと命はないぞ、と恐ろしい声で脅かすのです。都市春はもちろん黙っていました。すると、目をギラギラと光らせた虎が一匹、突然岩の上に現れました。虎は都市春を睨みながら吠えました。同時に、後ろの絶壁の上からは、巨大な白い蛇が一匹、炎のような舌を出して、みるみる近くへ降りてくるのです。都市春はしかし平然と、眉毛も動かさずに座っていました。虎と蛇はしばらく睨み合っていましたが、やがて一斉に都市春に飛びかかりました。しかし、虎の牙に噛まれるか、蛇に飲まれるかと思ったとき、虎と蛇とは、霧のように消え失せて、後にはただ、絶壁の松が枝を鳴らしているばかりなのです。都市春はほっと一息つきながら、今度はどんなことが起こるかと待っていました。すると、強い風が吹いて、真っ黒な雲が一面に広がると、紫の稲妻が闇を二つに裂いて、激しい雷が鳴り出しました。雷だけではありません。それと一緒に滝のような雨が降り出したのです。都市春は何も恐れることなく座っていました。そのうち大きな雷と同時に黒い雲の中から真っ赤な一本の火柱が都市春の頭へ落ちました。都市春は思わず耳を押さえて岩の上に身を伏せました。が、すぐに目を開いてみると、空は以前の通り晴れ渡っていて、北斗の星がやはりキラキラ輝いています。今の大嵐も、あの虎や白い蛇と同じように、鉄管師の留守を狙った魔物のいたずらに違いありません。都市春は、ようやく安心して、額の冷や汗を拭いながら、また岩の上に座り直しました。しかし、ため息がまだ消えないうちに、今度は都市春の座っている前へ、金の鎧を着た恐ろしい武士が現れました。武士はいきなり持っていた刀の先を都市春の胸元へ向けながら、ほら、お前は一体何者だ？このガビ山という山は、大昔から俺が住んでいるところだぞ。それも知らずに、たった一人で、ここへ足を踏み入れるとは、ただの人間ではあるまい。さあ、命が惜しかったら、すぐに返事をしろ。と、叱りつけるのです。しかし、都市春は、老人の言葉通り、一言も喋りませんでした。返事をしないか。しなければ、兵隊たちがお前をズタズタに切ってしまうぞ。武士は、刀を高く上げました。その途端、闇が裂け、無数の神兵が空に満ちました。 皆槍や刀をきらめかせながら今にも一気に攻めてきそうです。これを見た歳春は思わずあっと叫びそうになりましたが、すぐにまた鉄管師の言葉を思い出して黙っていました。武士は彼が怖がらないのを見るとカンカンに怒りました。返事をしないのなら約束通り命を取ってやるぞ。武士はそう言うと槍で一突きに歳春を突き殺しました。そしてカラカラと高く笑い、無数の兵隊と共にどこかへ消えてしまいました。歳春は息が絶え岩の上に倒れていました。